そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
劇場ついてますね。
そうですね。ついによくここのオープニングトークでも話題にしていた作品が公開になりますね。
はい、来週ですよ、いよいよ。
はい、8月26日公開になります。新海誠監督最新作「君の名は」ですね。
ええ、もう見たい、早く。
楽しみですね。いよいよですね。
もうすでにね、先行上映が始まっているので、うちのスタッフでもミキちゃんは見てきてるって言ってましたね。
そうなんですね、はい、
めっちゃ良かったですよ。
いやもうミキちゃんは新海誠をクラスターと言っていいような人ですしね、
はいはい、私もそのはずなんで、
はい、
もういつ行くかっていうだけですね。
ちなみに私は新海誠監督舞台挨拶ツアーにのチケット手に入っちゃいました。
ほう、楽しみですね、
はい、金曜日の0時に発売開始だったんですけど、すぐにカチカチカチカチクリック頑張って無事取れたので、監督の言葉ちょっと聞いてこようと思ってます。
はい、ですね。まあそこにでも多分特集をするんじゃないかな。
お、もう決めたんですか。
いや、まだ見てないんで決めてないですけど。
なるほど。
いや、というかもう決めてもいいかなと。もうあの何を話すかすでに勝手に決めてますからね。アニメ
見てもいないのにすごいな。
もう見てもいないのに何を話すか決め始めてるっていうぐらいに特集するつもりではいるんですけど、まあそんな感じでいずれいつ特集するかというのは発表になるんじゃないかと思いますが、皆さんも早めにね見に行ってください。
はい、
もう行けと言ってる、ということで今日の特集は
シンゴジラです。
はい、アニメじゃないですよ。
そうなんですよ、実写作品をまさかまた取り上げることになろうとは、まあ、常連の方も驚いてる人はいるんじゃないかなと思いますけど。
でもね、一応これシンゴジラの前にアニメじゃない特集をしたのは青い炎なんですよね。
そうですね、ある意味ちょっとつながっているというか、
こう意図したわけじゃないんだけれども、そういう意味じゃつながったなっていうのと、しかも発表になったばっかりですけれども、ゴジラの方もねアニメ化が決まったということで、
はい、
まあ、この話題も後ほどということで、最後までお楽しみください。
決めろ、会心の一撃。
一切の手で飛べ、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシン、好評発売中。
私たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこはに、
さあ始まりました、シンゴジラ特集。劇場公開と同時に話題になりましたよね。
そうですね、なかなかのかっさらいっぷりというかまあ期待も大きかったですしね。
でもさ、この正直ですよ、
はい、
その一部には期待があったと思うんですよ。
そうですね、まあ期待というワードをプラスだけで捉えるならば
はい、
そうかもしれない。あ、まあ、やっぱりゴジラっていうだけでブランドがありますし、こう、どないなもんじゃい感とかも含めての期待というか。
そう、まあ、話題性ってところですよね、期待っていうよりもね。
そうですね。うん、
で、しかもその話題性で、見に行く人たちの、まあ、ある種ターゲットっていうのは、そんなに広いものじゃない、と思ってたんですよね。と思っていたものが、いろんな人を、いろんなタイプの人たちを巻き込んだ、まあ、ある種のブーム状態に、じわじわと、公開後になっていったっていうのが、まあ、面白い流れだったんじゃないかと。 まあよく言われてますけれども、こう、口コミで広がるタイプの作品になったと。
うん、そうですね。こう、いかにも昔からゴジラ好きですっていう人じゃない、まあ、なんて言うんですか、若者も、
はい。
私、最近、まあ2回見に行って、2回目とかは結構、男の子たち、中高生たち、4人組みたいな感じでも見に来てたりするんで。
はい。年齢層幅広いですよね。
そうなんですよね。
普通に女性もいっぱい見に来てますしね。うんうん、まあ昔から好きだったような人たちもいましたし、いわゆる特撮だから見に来ているっていうわけじゃないタイプの人たちがたくさん来ているような印象は強いですよね。
うん、そうですね。もう社会現象という言われ方をされてもいいんじゃないかなっていう感じだと思います。
はい。ということでね、今回もたくさん投稿いただいて、しかもみんな長い。
はい。
まあその中からね、厳選してお届けいたします。
高中さんからのコメントです。シン・ゴジラは作品もすごいですが、ネットでのファンの盛り上がりも大変なことになっていますね。ツイッターに目をやれば、巨彩隊のメンバーの一人である小頭ひろみのイラストが溢れ返っています。田中圭一氏の著名漫画家風に描いた小頭ひろみをきっかけに、腕に覚えのある人たちが我こそはと著名なイラストレーターの画風を真似て彼女を描いており、まさに大喜利状態。みんなどれだけゴジラが好きなんだと思っちゃいますね。同時に、もしも今回の作品が庵野監督じゃなかったら、ここまでの盛り上がりはなかったかもしれないなぁなどと勝手に想像してしまいました。今回のシン・ゴジラは、間違いなく1954年に公開された第一作目のゴジラに対するオマージュであります。それは今まで見たこともない巨大生物が街を破壊するという、その後の怪獣ブームを生み出したきっかけとなっただけではなく、核兵器というものに対する警告がメッセージとして込められた作品でもありました。未だに多くの人々を苦しめている核。その脅威は薄らぐどころか大きくなっています。世界中を巻き込みながらも軍縮に歯止めがかからない現状を、当時の制作スタッフたちは予言していたのでしょうか。怪獣という未曾有の脅威に遭遇した場合、人類はどうなるのか。オキシジェンデストロイヤーやスーパー X のような超兵器もない、ましてや光の巨人なんか絶対に出てこない現実の世界で、人は全ての英知を結集していかにして立ち向かうのか。日本という法治国家がどのようなプロセスを踏んで人命を守り、そして武力を行使して戦うのか。そういった命題が怪獣映画、いや、ゴジラ映画に課せられた巨大なハードルでありました。第一作の公開から実に62年の歳月を経て、庵野秀明監督が日本の映画界及び世界のオタクたちを代表してこの命題に対して出した回答、それがこのシン・ゴジラであると自分は思うのです。それは映画本編においてゴジラに立ち向かう矢口乱動のごとく、困難を極めた大きな挑戦であり、そしてそれは成功したんだと思います。それがそのままネットにおける反響の大きさなのでしょう。自分は今、本作のような特撮映画が今後も劇場で見ることができるという安堵感に包まれています。もっとも手を抜くとすぐに企画がポシャってしまいますから油断できません。これからもできる範囲でこういった良作を応援していかないといけませんね。ありがとうございます。
まあツイッターを見てれば特にそうなんですけれども、こうシン・ゴジラという文字を見ない日がない。
これ見終わった後に、あれ本当に面白かったから見に行きなよって言いたくなる映画でしたもんね。
まあ、その、私も初日に行ったわけではないので、こう、話題性だけね、頭に入ってきてて、こう、みんな、ネタバレを見る前に、行かなきゃ、行かなきゃっていう流れがあったじゃない？
はい。
みんな我慢して、こう、ネタバレを出さないみたいなさ。特に一週間目は。
うん。
っていうのもあって、いや、でもね、そんなに個人的にはネタバレって気にする方じゃないんですよ。
はい。
なので、まあ、いつでもいいか、ぐらいに思ってたんですけど、だんだんとこう、ね、みんなのおすすめ度が上がってきているので、早く行かないとダメかなと。なりますよね。
なりますね。あ、うん、これすぐ行かなきゃっていう。
で、私のゴジラ体験って、そんなにまあ、見ては過去のゴジラもいくつも見てるんだけれども、どのゴジラがどうっていうほどハマってたわけではないんですよね。
はい。
まあ、いわゆる平成ゴジラって呼ばれるのかな。新しくなったゴジラのスタジオにちょうど訪問させてもらえることがあって、ゴジラの中に入ってる人と握手した記憶があるぐらいの、二十歳ぐらいの頃に。そのぐらいが、そう、中の人にね、壊れた都庁のこう、
セットがあった時期
ですよ。
見てみたかった。
それはね、ほんとね、偶然ね、中で働いてる人に知り合いが、ちょうどその時バイトしてた先のね、人が知り合いがいて、ぜひ見に行ったら連れて行くよって言われたんで、連れてってもらったんですけど、まあいい経験させてもらいましたけど、そのぐらいなんですよね。その後もゴジラは一応見てた。でもファイナルウォーズも見てないんで、それほどゴジラ好きとははっきり言って言えないなっていうレベルだと思うんですよ。
なんかこう、たまたま見に行く機会があったらすごく見に行くし楽しいんだけど、前作見に行くほどではないっていう具合ですよね。
そうですね。
私も結構そんな感じなのでわかります。
はい。そんな感じだったので、ハリウッド版ゴジラも、ハリウッド版ゴジラ最初のやつは劇場で見たのかな。
ゴジラですね。
はい。で、2本目は、この前テレビでやってるのは見ましたけれども。
はい。
そんなクムさんがでも、すごいテンションで、シンゴジラ早く見ろみたいな感じで、そこはアニメンバーに。はい、おすすめしてくれたんで、私もそれで、あ、行こうってなって行ったんですけど、本当に知識なくても、すっかり楽しめて、はい、本当にクムさん以上に全く知識がなかったので、今コメントで触れられていた1954年公開のゴジラとかも、見てないですし、
はい、
オキシジェンデストロイヤーとか、
はい、
スーパー X の超兵器の知識もない
ん
ですよ。
はいはい、オキシジェンデストロイヤーはまあ最終的にはゴジラを倒す兵器ですよね。
この54年の公開ゴジラに出てきてるっていう。
そうですね。
ことなんです。
マッドサイエンティストが作る、まあ超兵器っていうのかな。まあ兵器ですよね。ゴジラを殺すためだけに作られたような兵器ですけどね。
スーパー X も。
スーパー X はこれは自衛隊の兵器です。これ結構好きな人多いと思うんですけどね。
うん、
でもスーパー X の前にメーサー社っていうのがあるんですけれども、まあ、これもゴジラを倒すためだけの兵器なんですが、
どんだけゴジラに襲われてんですか日本
は。日本はね
ゴジラ慣れしてますからね。
なんか自衛隊は今回も出てきたじゃないですか、はい、でも随分こう世界観っていうか設定感本当に違うんですね。
まあ、普通に既存の兵器も出てくるんですけれども、それだと叶わないわけですね。対ゴジラの場合、うん。まあ、そういう意味では今回もほぼ叶わなかったわけなので、同じかもしれないんですけれども。でも、今までのゴジラシリーズって、一応ゴジラが過去からずっといるという前提になっているんで、ゴジラがいつまた現れるかもしれない前提なわけですよ。
そうですよね。名前つけるところからスタートでしたもんね、今回。
はい。一作目のゴジラに戻って、ゴジラが存在しない世界を描いている。まあ、ゴジラが存在しないだけじゃなくて、怪獣そのものが存在、怪獣は存在しないもんなんだけれども、怪獣というものが SF 的にもいなかった世界ということにどうも設定上なってるらしい。だからあれを見たときに、うわ、怪獣だみたいなことを誰も言わない。
うん、
謎の巨大生物扱いなわけですよ。
確かにそうです。なんかいる、なんかいるみたいな感じでしたもんね。
はい。
ああ、じゃあそこの新しさっていうのがずっとゴジラを好きだった人にとっては、こう楽しみでもあり、ちょっと大丈夫かって思うようなとこでもあったりするんですか？
うん、逆に言うと新鮮だったんじゃないですか？
うん。全く知らない見方をした場合でも、そういう新しさが逆にこう入りやすいですね。
うん。おかげで、うん、その、ゴジラを知らなくても楽しめる作品になってる。うんうん、ここがまさにスタートでいい、ファーストゴジラになったんじゃない。だからシンゴジラのシーンはそういう意味でのシーンでもあった。他の意味もあるんだろうとは思うんですけど、本当に新しいゴジラのシーンだったんじゃないのかなっていう感じはありますよね。
うん、私はもう幼い頃はすでにゴジラ対モスラなわけですよ。
はい。
ゴジラいて当たり前世代というか。
というか、どちらかというとその頃ってゴジラ味方ですよね、地球のね。
そうだし、なんですかね、こう、怪獣が現れることがさもありなん的な描かれ方というか、それこそ。はい、だからゴジラって、こんな怖かったんだという初体験ですよね。ゴジラを知らないっていうのはもはや、ないと思うんですよ。もうシルエットというかマスコット的な意味で。はい、だからそれをもこう、覆す、描き方、なんですかね、こう。知っているものがこんなに怖い新しいものに見えるっていうのは本当にすごいなと思いました。
まあ見た目はね、若干、その、もちろん変化はありますけども、まあでもゴジラはゴジラですよね。
うん、そうなんですよ。あのね、真っ黒でこうゴツゴツしててみたいなゴジラというものを表している
キャラクターとしてはね、
そうですよね、うん、アイコン的なものは全部一緒のはずなのに全然違うみたいな、
まあそこも今回のヒットの原因になったんじゃないかと思いますよね、うん、その前提的なものを知らなくても楽しめるっていうのがね。
ヒルアントンさんからのコメントです。 4DX 版を公開初日に見てきました。一緒に行ったそこそこどころか全くオタクじゃない妻もかなり興奮していましたので、怪獣特撮映画としてのみならず優れたディザスタームービーとしていろんな人に楽しめる映画だと思います。これがハリウッドの10分の1以下の予算しかかけられない日本映画で実現できたのは実はかなりすごいことなのではないでしょうか。私も中盤以降映画に入り込みすぎて、このままだと日本やばいのではと手足に力が入っていました。 4DX の効果も非常に良かったです。ゴジラが登場していないシーンでも会議シーンでのカメラの動きに合わせて座席がゆっくり動くなど面白い効果が楽しめました。もちろん自衛隊総攻撃シーンは劇場に立ち込める煙、砲撃ごとに背中に響く衝撃など大迫力でした。見終わって時間を置いて考えるとゴジラが暴れているシーンはかなり少ないのですが、見ている最中はそんなこと気にならないほどの密度とテンポの良い展開でした。それでいてシリアスなシーンだけでなく時折挟まれるユーモアあふれるシーンも多く、非常にバランスの取れた映画でした。間違いなくここ数年私が見た映画でもトップクラスの作品だと思います。ありがとうございます。
私もね 4DX で昨日見てきました。
いいなぁ。
どうでした？羨ましいですね。
羨ましいですね。
揺れる揺れる。
やっぱり。
水出る出るみたいな。ゴジラが私の初 4DX 体験でした。
あ、本当ですか？
できたばっかりなんで、劇場がね。
それはいいデビューですね、だいぶ。
はい。めっちゃ楽しかったです。アトラクションでしたね。
うん。
いや、でもほら、その、なんとなく足のね、ドーンドーンみたいなので揺れるのかなみたいなイメージだけは持っていったんですけど、思った以上に揺れるんですね。もちろん自衛隊のね、こうミサイル発射的な時はプシュプシュみたいな感じの風がやってきたりとかですよ、しますし、
うん、そのあたりは予想ができるんですけど、はい、コメントに書いてもらってある会議シーンで動くっていうのは結構面白いですね。
これカメラのね、あの、ゆっくりとした動きがあるじゃないですか。はい、あれに合わせて、椅子がこう斜めにふわふわみたいな感じで動きました、ね。
確かに。それは、なんか、はい、でも臨場感ありそう。
うん、面白かったです。その効果、確かにこの効果の面白さはありましたね。ほら、そんなにアクションシーンがめちゃくちゃ多いわけじゃないじゃない。ゴジラの、その、ゴジラ出ますけど、ゴジラだけの登場シーンって多分、あの2時間の中で、動いてるシーンってそんなめちゃくちゃ多くないですよね。
そうですね。止まってるシーンとかのが多いですよね、う
ん。あとやっぱ会議してるシーンが多いから、会議シーンあんだけいっぱいあるのに、これ 4DX どう見せんのかなっていうのはちょっと正直楽しみではあったんですよ。実際に、あ、会議でも動くんだって思いながら見てましたけど。
ちなみにちょっと聞きたいんですけど、はい、これから見ようとしてる人だったりとか、まだ 4DX で見てないっていう方に、はい、こう、普通の 2D だったり、
はい、
動かない椅子で、
はい、
見るのと、
普通は動かないんですけどね、
まあ、動かないんですけど、ね、4DX で一回見て終わりっていうのは、クムさん的にどうですか？
ああ、どうなんでしょうね。私最初は普通の劇場で、見て、今回2回目として 4DX で見ましたけど、どうなんだろうな、どっちも楽しめたんで何とも言えないですし、ストーリーは2回目の方がやっぱりすごく入ってきましたから、だから1回目は普通に見て2回目が 4DX で見るのが一番おすすめじゃないかと私は思います。
ですよね。結構アトラクション的になるっていうのは言ってなくても想像ができるところなんで、
はい、
でも割とストーリーが、
そうですね。まあ、ストーリー重視の作品だと思うんで、うん、こう、一回行くとね、二回目行きたくなると思うんですよ。実際。
今なってます。
なってるでしょ。うん、だったら、そういう意味での、こう、イベント性がある劇場があれば、それはそれで楽しいんじゃないかと思いますけどね。あともう一個あるんだったら、IMAX で私は見たいですよ。ないけどね、地元にはね。
いやでも、私も2回見ましたけど、見方が変えられるっていうのも楽しいですよね。私は1回目は IMAX で見て、2回目は普通の平面の映画館で見てきました。は
い、やっぱ違いました。IMAX、うん、ほら見てないからわかんない。
いやー、でも 4DX には負けるけど、やっぱり迫力がすごいですよね。IMAX の迫ってくる感じというか。
うん、
IMAX また音響もいいですもんね。
いいですね。で今日は、あ、今日見てきたんですよ、2回目。はい、もう 2D でもうじっくり見れましたね。しかも結構ど真ん中で、お一人様は真ん中が撮れてよかったです。
1回目の時以上に2回目劇場から出る時にずっと音楽を口ずさんでるような感じになってたんで、サントラが欲しくなったなっていう感じでしたよ。
私も久しぶりに躊躇なくパンフレットを買いましたね。
パンフレットがね、手に入らなかったんですよ、2回とも。
うちの方も売り切れでした。
いや、こんなにこう、買って帰らなきゃ、みたいな風に思ったのは、久しぶりかもしれなかったです。
青鳩くんからのコメントです。去年の9月10月にエキストラとして撮影に参加をしていました。蒲田でゴジラから逃げるシーンにも参加していたのですが、上陸したゴジラを見て、撮影現場で言われて想定していたゴジラと全く違うと思わず突っ込みそうになりました。見た目の違いに早々から戸惑いを隠せませんでした。その後はテンポのいい怒涛の展開に引きつけられっぱなしでした。そんな中でも一番気になったのは、主人公が部下に怒鳴った後に飲んでいた水でした。その水は、撮影現場で配られていたコストコの水で、スタッフも演者もエキストラもみんな飲んでいたものです。ラベルは剥がされていましたが、重要なシーンの小道具になるとは思いもよりませんでした。ちなみに記者会見のシーンにもエキストラとして参加したのですが、配布された資料には時系列で理路整然とゴジラの出現状況が記載され、避難対象となる市町村名がずらりと書いてあったのには驚きました。この細かいところまでの想定こそが今回の傑作を生んだのだと思います。その他記者会見のシーンは全てのセリフを演じているのに映像だけになってセリフが使われていないとか、ゴジラの熱戦で地下に避難した人たちがやられるシーンがカットされていたりとか、主人公がヤシオリ作戦を前に演説しているときはヘリコプターの音がうるさくて何度も中断したこととか、書ききれないことがたくさんあります。少しでもネタとなっていただければと思います。ありがとうございます。
貴重な体験してますね。
これは大々的に募集してたんですか？どうなんだろう。
あ、募集はしてましたよ。
あ、そうなんだ。
シンゴジラのエキストラは。はあ、羨ましいなと思って見てましたけど。
いいですね、
うん。撮影現場で言われていた、想定していたゴジラと違って、あれでしょ、第二形態の話でしょ。
どんな風に説明されたんですかね。
いや、どうなんでしょうね。まあでもゴジラが上がってきたよっていう風に言われたんじゃないですか。
まあでも結構、見上げちゃいそうじゃないですか。ゴジラですよって言われたら。
はいはいはい。
でもちょっとそれよりは低いわけじゃないですか。
うん、だから綺麗に隠されてたんでしょうね。
うん。
っていうか、この作品、全編シリアスじゃないでしょ。
あ、時折ふっと気の抜けるところもありましたね。は
い、結構こう、笑いが出てきて、まあ当然首相のね、キャラクターがちょっとギャグっぽかったわけじゃない？
大杉玲さんのこう、そうなのかみたいなところとかですよね。
あの辺も含めてね。
はい。
なので、結構気の抜けるようなシーンも間に入っていて。で、そこでですよ。この第二形態。いや、これは笑うとこでしょっていうさ。
ちょっと顔がね、面白い顔してますからね。
顔も面白いし、いやいやいや、形もなんというのかなんというのか、こいつ何みたいな。
動きも何とも言えない感じでしたしね。
気持ち悪っていう。気持ち、そうそう、そこなんです。気持ち悪いは、でも、ゴジラを見に来たのに、これは何者なのみたいなさ。
結構長く、あの携帯だったじゃないですか、はい。本当にこの姿のまま終わるんじゃないだろうかって一瞬思ってしまうぐらいには。
かはもうこれはゴジラではない別の生き物で、これとゴジラが戦うのとか、俺全くね、どういう話なのか分からずに見に行ってますからね。2体怪獣が出るなんて聞いてないよぐらいな感じでさ。そんなノリで見ていたので、あれは説明なかったわけですね。
あれはパンフレットでも、あれの絵はちょっとブレた絵しか掲載されてなくて。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。もう私は一番、一回目見た時一番印象に残ったのは、正面向きの第二形態でしたね。衝撃の気持ち悪さというか、しかも、独特の、こう、カット割りという言い方をしますけど、はい、何の振りもなくあいつドンだったじゃないですか。はい、ってもう、ただただ震え上がりましたね。だから全然私は笑えなかったです。
あ、そうなんですね。
はい。
その、笑っていいのかギャグなのか気持ち悪いのかのこの微妙な造形をしていると思って、うまいなって、まず目がね。
焦点の合ってないというか、まあ、深海魚みたいなって言っていいんですかね。
そうでしょうね、イメージ的にはね。うん、うん、まあ、魚類ですよね、本当にね。まあ、気持ち悪いエラが全てかなっていう感じはありますけど。いや、あとね、全体の体もなんかちょっと、不思議な藻みたいなさ。色でしょ、色というのか皮膚というのか何というのか、
うーん、気持ち悪い黒じゃないのかよみたいな
まああれが次第にねゴジラ形態第三形態にな第三形態まではなりますからね、あのまま地上でね、うん、そうかこいつがゴジラになるんだみたいなちょっと衝撃でしたね。動き方がね気持ち悪いからね。
いや
ー、その割には結構被害でかいですよっていうね、
蒲田壊滅してたじゃないですか。
ほんとね。こんなギャグみたいなやつにやられるのみたいな、そんなところがありましたよね。いやーでもエキストラいいですね。いい体験しましたよね。こんな作品になるとはとてもこう、現場で見たときは思わなかったでしょうからね。
しかもこう、あんなに重要な小道具がみんなに配られたものだったんだっていう。
いい
これはいいエピソードですね。
ですよね。ね。
メンサー二平さんからのコメントです。庵野監督と特撮というと、青い炎でも再現されていた庵野ウルトラが原点で、王道というよりは、つぶらや特撮を取り上げつつもパロディのネタにしている印象が強いわけで、最初に発表された時に、とうとう本丸が落とされたかという感想が第一でした。7月29日のレイトショーで本編を見終わった時、その感想が、杞憂であり、また的中でもあることを実感しました。杞憂は従来の東方特撮の伝統でもあり、足かせでもあった、着ぐるみ、ミニチュア、ピアノ線を配した特撮がよく機能していたこと。スピーディーな本編が、一貫して巨大不明生物対人間というラインから外れていなかったこと。一方で的中は、モノラルのまま使われた伊福部サウンド、あるいは有名すぎるサギスサウンドがパロディ気味に使われていたこと。コミックチックに描かれたキャラクターたち。そして無人在来線爆弾。ヤシオリの酒を頂点とする奇想天外なアイデアの数々でした。すでに2回見ていますし、友人とあと2回は見る予定です。シン・ゴジラは2016年現在のサブカルチャーの頂点であり、至福の2時間を提供してくれる極上のエンターテインメントでした。ありがとうございます。
こう見終わった後につい口ずさんでしまうゴジラメロディーって素晴らしいですよね。
耳に残りますよね。あのメインテーマなんか特に。
いや、過去からね、聞いていた音楽なわけですよ。ずっとね。その、初代ゴジラから、いろんなタイプの、いろんなゴジラでかかった曲が今回もたくさん使われているわけですけれども、その、意識せずとも他のところでも聞いているもんだから、頭の中にあるゴジラのテーマっていっぱいあるんだなって思ってさ。
確かにそうですね。いや、でもなんかあの、ゴジラサウンドもありながら、あの、会議のシーンに、あ、この曲言えばみたいなのがかかると、ちょっとプッと笑っちゃったりとかして、
うん、
音楽ってすごく印象に残るんだなっていうのをすごい再確認できたなと思いましたね。
は
い、
まあ、ね、会議のシーンといえば、まあエヴァというか、まああれは踊るでも似たような曲使わ、パロディで使われてたりとかしてましたけども、もうまさにそんなノリ、まあある種日本映画だなみたいな感じを味合わせてくれるような感じはありましたよね。
はい。
今回は、その、まあ、言ってしまえばオリジナルの音楽が使われているわけですよね。伊福部明さんが作られた。
はい。
一応、撮り直したらしいからね。全部。
あ、そうなんですか？
撮り直したんだけれど、何ヶ月もかかって。
はい。
撮り直したんだけれども、全没して、オリジナルを使いましたということだったらしいので。
やっぱりなんか違うってなっちゃったんですね、きっと。
ほぼオリジナルに近いようにミスまで全部同じように演奏したらしいですよ。
それなんかあの当時演奏してた人にとっては結構公開処刑な気持ちですね。
それも含めて演奏したんだって当時って多分 一発撮りに近い状況でしょ？
だと、
ね、パート分け撮りとか絶対やってないと思うんですよね、
うん、
だからもう本当にせーので撮ったものがまあ何テイクか撮ったかもしれないけれどもそれがレコードになってたと思うんですよね。要はそれが今回も使われた。しかもこうオリジナルだからさ、こう広がりとかないでしょ、ほぼ。
単音って感じでしたね。
急にね、その今までの流れから急に、はい、えっていう感じが。
いやーでもなんですかね、もう全然それでも説得力があるっていうか、むしろどっしりしてる感じ。
そうなんですよ。だから1回目で見た時よりも2回目のこのあの曲、この曲がここでかかるって大体分かってるわけじゃない、はいはい、かかるともうワクワクするんだよ。
きたきた感というか。
そうそうそう。だからいかにオリジナルの曲がすごかったのかっていうことかなっていう気はしましたね。ほんとね、サウントラが欲しかったんですけど、もう今 CD で買うのはちょっとねっていうのがあって、ダウンロード販売あればすぐ買ったのにとか思いながらね。いやでももうこのまま耐えきれなくなったら CD 買っちゃうんじゃないかって今そんなところで悩んでるところです。
SAL さんからのコメントです。冒頭数分で浮かんだのは NHK で最近よく見かけるドキュメンタリードラマのそれだということです。政府中枢人物の大杉蓮さんはじめとする演者の方々がおなじみだったことと、淡々と状況が進んでいくことに既視感を覚えたのでした。ナレーションや証言映像なんてテロップがあれば余計そう思ったことでしょう。ほんの一瞬見切れるように出演する俳優の面々を思い出すに、この人たち、例えば消防士の小出圭介や、自衛隊員の斉藤匠やピエール滝などなど、一人一人スピンオフ作れそうだなぁとは帰りがけに思ってしまうのでした。続きまして、ザッキッテさんからのコメントです。ゴジラシリーズは初代からほぼすべて見ており、昨年の池袋のオールナイト上映にも参加するほどゴジラ、ひいては特撮全般が好きです。どの路線のゴジラも好きですが、今回のゴジラはこれは生理的にやばいと恐怖すら感じました。今回は本来の恐怖の象徴であるゴジラを徹底的に突き詰めたものであり、熱戦シーンは背筋に鳥肌が立ち、映画館を後にするとき、外を見たときに少し固まり、あ、今の映画だったわ、と現実と虚構が本当にない混ぜになる感覚まで行きました。邦画洋画問わず、映画でここまで心を揺れ動かされるものはなかなかお目にかかれないと思います。また、どの役者陣も印象深かったのですが、個人的に、帝都物語と帝都大戦を少し前に見ていたので、島田久作さんが東京を守る側にいて少しふふっとなりました。今後の特撮作品、日本映画にも期待しつつ、あと最低2回は見たい。そして第二形態のソフビが欲しい。ありがとうございます。
第二形態のソフビは、イオンとか探すとおもちゃ売り場に売ってたりしますからね。
郊外のショッピングモールですね。
はい。私も見かけまして、でも悩んだんですけど、一回目劇場に行った時は第二形態買おうかなって思って行ったんですよ。でも、もっと気持ち悪かったなって思って、ソフビ可愛いの、もうちょっと。いやいや、もっとグロいよこいつって思って、結局ゴジラのガチャガチャをして買って帰ってきました。でっかいの欲しくなるもんね。
うん。まあ、なんかソフビが出ると特撮って感じしていいですよね。
そうなんですよ。
かっこよさで言ったら最終形態とかのやつがいいですよね。
そう、最終形態の大きいやつが欲しいでしょ。
なかなかイケメンじゃないですか、あれ。歴代のゴジラの中でも顔が。
うん、そうですよね。で、しかも尻尾の長さがね、多分歴代で1位でしょ、どう考えても、うん、あの長さの幅が欲しいよね。
スケール感を感じるじゃないですか、置きたいですよね、うん、あれどっかに。
うん、まあ、今回はガチャだったんで、あのちっちゃいやつなんですけどね。こうでっかいのを一瞬悩んだんですよ。5000円かとか思いながらさ。まあでもこれいずれ買っちゃうんじゃないかな。どこに飾ろうかなみたいな、そんな感じはありますね。そろそろキャラクターの話行きましょうか。まあ、こう、人気の人たちは後に回してですよ。それ以外の。まあ、ある種群像劇だから、たくさんの役者さんが出てるんですよね、今回ね。
はい。ほんと一瞬しか出番がない人とかでも顔見ると、あ、納得みたいな方も多かったですよね、うん。
そうなんですね。っていうか会議のシーンの後ろにいる人たちまで含めて、ね、普通のドラマでみんなガンガン出てるでしょっていうか、おっさん率の異常に高いこと。
私もピエール滝が出てきた瞬間に、ああ、本当にあの人自衛隊顔だよねって思って。
わかる。私三石健さんも都知事顔だよなってすごく思ったし。
わかる。
いや、すごいですよね、今回のこの、なんて言うんですか、連ドラのゲスト役でよく出てくる人がいる感じというか。
ゲストっていうか、こう、メインの中にいるような人たちが、ちょい役でガンガン出てるみたいな、そんな感じでしょ、言ってしまえばさ。
あの、想定外だと何回も言う中村育治さんとか、
またあの、大臣軍団とかヘリに乗ってそのまま落ちちゃうじゃないですか。ここで退場みたいな。
さらっとしてましたよね。
こんなメンバー使っといてここで退場みたいな、ありましたよね。
いや、あれ、首相いいとこなしとまでは言わないんだけど、これ見せ場があんのかって思ったら、見せ場結局ないまま、ないという言い方したらあれだけど、よく頑張ったとは思うんだけど、あの状況下では。
決断力高いから、あの状況としては結構いい総理だと思いますよ。
まだね。悩みはしながらも、ちゃんと決断はしたからね。
苦しい決断ですが、うん、そこは耐えていただかないとって言われて、うむって言ってる、何回耐えればいいんだろうっていう感じね。
はい、よかったですよね。いい役だったのに。まさかっていう。
あとこう、博士軍団も面白かったですよね。たった一言ずつ喋って終わるという。
あれ、いろんな監督さんなんでしょ。
そうですね。
はい。いや、まあ、あれ、美味しかったですよね。
美味しいですね。
御用学者は意味がないみたいな扱いされてましたけど。
ほんと、セリフ回しも面白いですね。あと5分で終わりますとか、全く無駄な時間だったみたいなこと言ってたじゃないですか。
でも、あれ、あのシーンは美味しかったですよ。やはり。
でも、こう、ちゃんとみんな、なんだろうな、あまり無能感を感じなかったんですよ。やるべきことをみんなやっているんだなっていう感じがして。で、なんだろうな、これだけのゴジラに対抗するには、もうそれだけの人が動く必要があるんだっていうのをこう、キャスト数で見せてきたっていうのは本当すごいなと思う点でしたね。
そうですね。まあもちろん会議映画とまで言われてますけれども、その会議シーンも山ほどありますけど、それだけじゃなく、それだけではなく消防隊の人たちとかさ、まあ自衛隊は結構ね、こうメイン張ってるからね、あれだけ。警察とかさ。みんなこう、頑張ってたじゃない？市民の誘導とか。
頑張ってましたよ。
うん。もし、そういうことがあれば、あの人たちが助けるんだよっていうさ、実際戦うだけじゃなく、まあ自衛隊もそうだったけどね、戦うだけが俺たちの仕事じゃないって言ってたけどさ、市民の誘導とかね、そういうのに頑張ってたでしょ？
うん。
泣けるよね。ああいうシーンって。
うん。
頑張れってこう思わず、応援してしまうようなさ、そういうものを感じさせる、そのためにこう一人一人のキャラクターっていうのがヒーローじゃない感じがいいっていうのかな。
うん、自分のやれることやるべきことを最大限頑張ってる人たちが集まった結果、あの結果っていうことなんですよね。
そうですよね。まあそのための役者さんたちだったなっていう感じありました。島田久作さんは外務省の人でしたね。
臨時外務大臣ですね。
はい。前外務大臣が亡くなったから出てきたと思えば、島田久作かよっていう。キャラ濃いな、みたいな感じは。
そうなんですね。こう、手塚徹さんとかも結構悪役とかをやったりするし、まあ、臨時内閣になってからで言うと、平泉成さんとか、もう超濃ゆい人をこんなところに置いてくるかという。
ラーメンが伸びちゃったよって
あれすごい印象に残るよね。
もともとさ、農林水産大臣は海外出張中ですっていうことを最初言われてますから、あ、ここで言われてたんだなって思いながら、だから戻ってきてこの人なんだみたいなさ。
すごいタヌキ親父感が良かったですよね。
もう、うん、ボンクラ感出てきた瞬間に、はっ、もう積んだのかしらって思ったら、すごい切れ者だったじゃないですか、最後まで見れば。
うんうん、こんなことで歴史に名を残したくなかったなっていうセリフとかも、なんかなもう。
まあみんなそうだよね、多分ね。
いや、そうなんですよね。みんながみんな、こう、全然正義ぶってないじゃないですか。松尾悟さん、主人公、矢口の旧友で、みたいなやつとか。はい、うん、もう全然出世欲バリバリで、みたいな感じだけど、ちゃんとこう、うん、政治家としては、ちゃんとやってるですよね。
うん、
そ
う
ですね。いい政治家とは決して言いませんけど。
そうですね、確かにね。まあ政治として野心がある、政治家として野心があるっていうことでね。
うん、
作品によってはもう、この野郎かもしれないけどね。まあこのゴジラが来るという、その未曽有の危機っていう状況に対しては、彼らは最大限の活動をしていたっていうことですかね。
うん。もう結局、こう、政治で争うとか、それ以前の問題じゃないですか。国がなくなったら、 政治もクソもないですからね。
うん、
でそこまでいかないと、ここまで一致団結しないかもっていう話もあるのかな。
まあ、唯一不思議だなって思ったのは、確実に今の日本だったら野党が足を引っ張るだろうなっていうところが、一切そういう部分の描写はなかったところが、ある種ここはファンタジーなんだろうなって思いましたけど。
いやー、ここまでひどい状況だったら、さすがにそんなことはしないでしょうっていう、こう、両親への訴えかけじゃないですけど。
いやー、どうなんでしょうね。まあその辺はこう、ちょっとね、こう、環境保護団体がゴジラを保護しろだろうなんだろうみたいな、その辺は、とかね、デモ的なものがあったりとかはありましたけれども、まあ軽く済ましたんでしょうね、その辺はね。そういう政治劇を描きたいわけではなかったわけだからね、これに関してはね。
悲しいファットマンさんからのコメントです。さて、私が生まれる前から続くゴジラの系譜の中に新たな名作が誕生してしまいました。それも世界に冠たる特撮オタクとはいえ、ウルトラマン派閥に属する庵野監督の手によって、すでに島本和彦先生をはじめあらゆる人が様々な論評を重ねています。そう、初代ガンダムやエヴァンゲリオンがブレイクした時と同じような熱気を込めて、その中で私もただ一つの意見に同調したい。小頭博美環境省自然環境局野生生物課長補佐、立川撤退時は課長代理が素晴らしいと。私が妄想する究極のツンデレリケジョ像であり、ソウ・ウィン・ウィンのカヨコ・アン・パターソンがソウリュ・アスカラングレならば、小頭博美はポカポカの綾波レイなのです。特に立川撤退時に騒然とする巨災帯において、手ぶらで颯爽と退出する後ろ姿はあまりに混合し、さて、泉幹事長代理が持っていた某社のミネラルウォーターを飲んでクールダウンしておりますと、昨日また大ネタが公表されました。アニメ版ゴズイラがポリゴンピクチャーズ制作で、脚本はウロブチゲン、監督は静野博文監督と瀬下博之監督にて、来年劇場公開されるとのこと。企画は2年前から密かに進み、すでに脚本の最終版は納品済みであるとのことで、シンゴジラとの連動はなさそうですが、今度はアジンやシドニア的な遺伝子を持つゴジラが見られるとあらば、期待せずにはおられません。はい、ありがとうございました。
人気ですね。
小頭さんですね。
、はあ、
究極のツンデレリケジョ。
ツンデレのデレはどこかにあるんですか。
え、シャツ臭いとか言われたと、はい、うん、
そこなのか。
あれ、
笑顔を見せたとこかと思った。最後で
え、臭いから着替えに帰ったらみたいなこと言ってくれたじゃないですか。
はい、
休めばいいんじゃないですかっていうのは出るじゃないですか。
出るなの。
え、あの状況で帰っていいよはだいぶ優しい言葉ですよ。
ああ、まあ優しいですけど、優しいのと出れは違うんじゃないですか。だって恋愛感情あるんですか、彼女に。恋愛感情ないでしょ、どう考えたら。
存在はしなそうですね。
まあまあ、恋愛だけが出れじゃない。
あ、そういうことか。
うん。多分こうツンツンして意見をバシバシ言うだけじゃなく、ちょっとふっと、まあ私はなので表情が緩んだところかななんて思ってコメント読んでたんですけど、
ツンでもないんじゃない、あの人の中ではあれが普通なだけですよね。
うん、
いやでも美味しいキャラクターでしたね。
美味しかったですね。あの、私立川へ移動しますってみんながバタバタバタってしてる中で、うん、サカサカサカって歩いてるところすごい好きでしたね。
確かにね、あの一人だけ浮いてたよね。
そう、冷静と思って、うん、いやでもこの巨彩隊は面白かったですよね。
いや、あのグループはまさにファンタジーですよ。あれこそもう漫画的というかアニメ的というか、だったけれどもこういうのが見たかったんだよですよね、本当にね。
うん、
まあ、各部署の変わり者が集まった結果、
エキスパート集団ですよね。
ある種のね、
言い方をすればね。
いい言い方をすれば変態ですよね、ある種ね。
うん、
ある種の変人たちですよね、言ってしまえば ね。
割と馴染みのある感じですけどね、あれ、うん、
そこから生み出される対ゴジラ対策っていうのはね、実際これが成功していくわけですよね。これがいわゆる学者に任せだったら無理だったわけでしょ。
まあ、3人ともポンコツでしたからね。
うん、まあ、一人のね、天才科学者が、いや、まあ、実際、天才科学者はこの作品の中にもいるんだけれども、もう亡くなってますからね。
うん、
だから、そうじゃない、いわゆる、原因を作った人たちではない人たちがどうやってその真実にたどり着くのかっていう部分で、一人の天才が、結果を出したっていうわけじゃなくて、このグループで出したっていうところが、まあ良かったわけですよね。
いや
こう、まあ、ヒロミとか、あと、私は割と安田さん好きなんですけど、高橋一生さんがやっていた、はい、オタクと言われるところで、うん、顔が映った人ですね。
発見した時に、はぁはぁっていうのすごいわかるって思って。
え、それあるあるなんですか？
あれ結構ないですか？
いや、ないですよ。
そう。
ないけど、あの描写はすごくわかりやすかったです。普通あんな演技しないですよね、あの人はね。
うん。割としますよ。
あ、するんですか？
他のドラマを見ていると。なんですけど、いや、だからもうぴったりなキャスティングだったと思うし、あのシーン面白かったのが、パソコン持ってブワーって向こう行ったのに、ヒロミさんがまた逆さと、パソコン持ってこっち来るっていうのがすごい。ああいう、なんですかね、ズレ感の面白さが笑えますよね。
うん、ちょっとやっぱりそういう、ね、深刻な状況下にあるんだけれども、ちょっとしたクスを忘れないっていう描写っていうのかな。うん、
人間味を感じるというか。あとは、なんかちょっとそこは若者要素かなと思うんですけど、その中にいる、ですね、官職名は、狭間さんなんですかね。狭間国立城北大学大学院生物園科学研究科准教授だったらしいんですけど、塚本慎也さんとか、あの、折り紙だって分かった人ですね。
はいはいはいはい。
あの人とか、あの人こそちょっと変人。
あの人は変人ですよね、どう見ても
。感じしますよね。
変人教授ですよね。
その感がすごい出てましたよね。
よかったですね。まあ、こう、IT 好きとしてはね、見ていると面白かったのが、こう、各自使っているパソコンがみんなバラバラだっていうところも面白くてね。
ああ、持ち寄りって感じでしたよね。
そうですね。だって、安田さんはこう、MacBook を使ってるわけですよ。携帯も iPhone でしたね、確かね。
ああ、Apple 好きなんですね。
そう。しかも手には、Apple Watch をどうもしているらしい。
完全なるマーカーじゃないですか。
そうなんですよ。で、ヒロミはパナソニックのレッツノートを使ってるってい う, こういかにも機能優先タイプ、
すげえな。
そういうのも多分全て設定されてるんだろうなっていうところがね、いかにもな感じっていう、うん、
だって安田さん発売日当日朝並んでそうだもん。
並んでそう。
確実に並んでると思いますよね、うん、朝一で買いに行ってるから。しかもその MacBook のシリーズでも MacBook っていうところがね、いかにもなわけですよ。確実に新しいもん好きだな、みたいな。
すごいなぁ。細かいですね。
そう。だからその、レッツノート選ぶのも、こう、質実剛健派だな、的な感じがね。いかにもってキャラクターに沿ってるな、みたいな感じがね。
あそこの会議室のシーン何回見ても飽きないですよね。
ですよね。
徹夜が加算できた時にカップ麺のゴミめっちゃ捨ててあるのとか、リアリティありすぎてちょっと泣きそうでしたもん。わかる、これ徹夜二日続くとこうなってるっていう。
みんなボロボロなっていく感じがね。
アイテム感はすごい良かったですよね。そのパソコンもだし、カップ麺もだし、あとは、私はかよこのアン・パタースンさんですね。
はい、
ザラはどこはやっぱり、わかりやすい、こう、海外にあるお店を私に教えなさいという感じというか。いやー、あれもすごい。ザ・イメージって感じのセリフが出てきたなと思いましたね。
かよこさんもいいキャラクターしてましたよね。私は彼女の後ろに立ってるマフィア・カジタに目が釘付けでしたけど。
ねえ、すごい存在感ありましたね。
でかかったよね、ほんとね。いかにもいそうな SP 的な感じのね。こう、かよこ、どうでした？
私めっちゃ好きです。
私もすごい好きでした。うん
うん、好きですね。
まあでも癖はやっぱありますよね。
そうだよね。うん、逆にあの癖が、その、作品的には、プラスの方に働いたんじゃないのかなと思ってね。
うんうん、
あれちゃんと彼女が、その、おばあさんが日本人だった。しかもこう、広島で被爆してるってところに意味があるわけでしょ？
うんうん、
ストーリー上ね。っていうのもあって、ここはこう、日本人がやるべきだったなって思ったので、いい配役だったのかなと。あの後の、矢口との関係も含めてね、出てきた時はともかくとして、最後の方の矢口との関係も含めて、こう恋愛この作品ないじゃないですか。
そうですね、
恋愛は排除されてるんだけど、でも排除されているながらもこのかよこと矢口の関係っていうのが、一応 同志的なものになっている感じの面白さって、政治家同士としてね。
うん。最初腹の探り合いって感じでしたけど、うん、最終的には戦友って感じになってたのがすごく気持ちよかったですね。は
い、気持ちよかったですよね。行き過ぎない感じの、その関係っていうのかな。まあ、いずれどうなるかはわからないけれども、うん。うん。っていうところの、このライバル感みたいなのも含めて、戦友だしライバルだしみたいな面白さはあったなっていう。だから恋愛、この作品ないよっていうほど、全くないっていうわけじゃないよねっていうふうに、個人的には思いましたね。まあ恋愛ではないけれどもね。
なんか
好意はあるよね、確実にね。
かもしれないねっていう
ぐらいで終わってるところが良かったんだろうなと思いましたね、うん。あと、防衛大臣も美味しかったですよね。
めっちゃ好きですね、あの人。うん、
でも、あの人も死んでんだよね。
そうなんですよ。あれ死なないで欲しかったな。
ねえ。
女性の割にバリバリの高派って感じだったじゃないです
か。ねえ、美味しかったのにね。
いやー、あんなに美しいのになんか防衛大臣っぽさがちゃんとあるというか。あと、隣についてるあの人も好きでした。自衛隊のトップなんですかね、国村さんですね。
はい、いや、もうあの人がいる限り安心です
よ。いや、超かっこよかったっすねー、うん。仕事ですからっていう。
いや、美味しかったですね。まあ、うん、結構あの手の役やること多いですけれども、いや、それでもよかったですよ、本当に。やっぱこう、ハリウッドとかといろいろ比べられるかもしれないですけど、日本にもいい役者いっぱいいますからねっていうね、うん。味わえる作品になってますよね。そしてコメントいただきましたけれども、アニメ版ゴジラ。ポリゴンピクチャーズ制作で、脚本浦淵源ですよ、本当に、ね。
絶望の予感しかしない。
劇場版ということでね、まあどういう、なんか SF っぽいイメージ画像になってましたね。どういう内容になるのか。こう、逆にね、こう、シン・ゴジラがここまでヒット しちゃったわけですよね。もうヒットしちゃったと言っていいですよね。わけなので、次のゴジラ、ハードルかなり上がったんじゃないかと思ったんですけど、まあそこにちょうどこう、同じくね、まあ制作に関してはもうだいぶ前からスタートしてたはずなので、別にこれがヒットするからっていう前提でやってたわけじゃないとは思うんですけれども、そういう意味じゃね、こう、そういう時が来てるんだろうなっていう感じがしますよね、タイミング的にね。まあどういう内容になるのかも非常に楽しみで、ぜひ見に行きたいなと思ってますけれども、期待したいですよね。
伊藤つくしさんからのコメントです。主人公の内閣官房副長官の矢口。私は巨大不明生物の被害を出してしまったことに対しての悔しさ、被災者への哀悼、そして巨大不明生物と戦う不屈の姿勢に矢口という人間の苦悩、葛藤、熱さを感じました。矢口は政治家なので、国民のためとか、10年後の日本のためとかのセリフが出てきますが、国に身を捧げる愛国者というよりは、生物の生存本能で外敵と戦っているのだと私は感じました。要するに、強いオスのイメージです。そして、矢口はヒーローなんだけど超人ではなく、周囲の力を一点に集約させて大きな力を生み出した凸レンズのような存在。首都壊滅で首の皮一枚の状況下の日本でゴジラと戦う矢口や巨災隊。また、時間稼ぎのためにフランス国大使に頭を下げる臨時総理。米国の意思に抗い、米軍から支援を出す佳代子。彼らの力が重なって不可能と思われるミッションを達成し、日本を救うカタルシス。洋画、邦画という枠を超えた面白さを感じた改作でした。はい、ありがとうございました。
さあ、主人公、矢口。大人気。
大人気ですか？
大人気じゃないの。一応、主人公、ヒーローでしょ。
間違いなく主人公ですけどね。
こう、演説もしますし、でも普通、あそこの演説のシーンが、めっちゃ感動して、おーってなりそうなんだけれども、全体にみんなが頑張ってるから、彼だけがすごく頑張ったっていう感じにならないところが、この作品の良さなんじゃないの？
いや、まさにそうだと思いますよ。だってね、まあ、二世議員だし、はいはい、あの若さで、だってまだ38とかでしたっけ、作中で出てきましたけど。
うん、若いですよね。
ね、その若さであのポジションだから相当なエリートですからね。
ええ、でもそれをひけらかしているわけではないわけでしょ。
うんうんうん。
でもなぜ彼が巨大生物だと思ったのかっていうところは最後までわからずじまいでしたね。
うん、多分っていうか間違いなく矢口も変人ですからね。
まあそうでしょうね、確実にね。
うん、
うん、 そのお坊ちゃま前としたところは若干あるんだろうなっていうのはありましたけど、まあそこが良かったんでしょうね、キャラ的にもね。そういう意味で野心はないわけではないけれども、赤坂ほどではないと。
うん、必要であればそのポジションに就きたいっていう感じの人なんじゃないですかね。うん、
まあその点こう竹野内さん演じる赤坂はもろでしたね。
赤坂のこう作詞感というか、
うん、でもああいう人も必要なんだよね、やっぱ国の中ではね。
みんな矢口みたいな人だったらそれはそれで回らないんで、
うん、
適材適所ですよ。
だからこうほぼ近い年齢の間にこういう人たちが、若い人たちがいるっていうことが、この政権というかこの世界の、まあ言ってしまえば上の人たちはね、ヘリが撃墜されて綺麗に一掃されちゃったからね、ある意味ね、そこも良かったんでしょうね。
そうならないとなかなか若い人を上のポジションに上げましょうっていうふうにはならないですから
ね。入れ替わらないですよね、新しい国を作るためにっていうところで。まあこの辺が本当になかなかできない切り替えの話ですよね。
いや、結構言動だけだと過激なことを言ってるんですけど、まあ見事な芝居でというか、綺麗にカバーリングされて、ねえ、あんなに冷静でちょっとマッドそうじゃないですか、
はい、
なのになんか頼りがいがあるように見えるんですよね、赤坂。
いいポジショニングでしたよね、そのキャラクター、その矢口、赤坂、まあそしてこう佳代子もそうだし。
そうですね、こう、うん、矢口の下についてる志村さんも私
よかったね、
すごい良かったと思います、
うん、
彼は結構ね一番なんでしょう、普通な人というかマジ感謝っすよみたいな感じですし、
志村はこう矢口の下にいたっていうのも良かったのかもしれないですよね、
うん
うん、でも若干こう赤坂のしたたかさみたいなものも見ながら身につけているみたいなノリもあるでしょ。
だからなんかうまいことこの3世代というか、うん、みんな全然熱いやつなんですけど、こう若い熱さからどんどんこう
世代の違いみたいなものがね、うんうんうん、描かれてるのは面白かったですよね。まあそのグループの中で言えば、後半から出てきた政調副会長の泉秀一も良かったね。
よかったっすね。
うん。清涼剤になったよね。ある種。
ですし、まあ、さっきもちょっと話題に出しましたけど、矢口がカッとなった時に、すかさず水を渡せたのは泉しかいなかっただろうなという。うん、
まあ、その関係性が良かったですよね、あの二人のね。
関係性と、その泉のなんて言うんですかね。
キャラクターだよね。
そう、冷めてるような性格感というかが、うん、もう絶妙なマッチ感でしたよね。うん、あの二人が、仲いいっていうのがまたいいですよね。
なんか出世は男の本懐だっていうのをカラッと言えちゃうのすごい好きですね、彼の。
うん、
そう、それが嫌味になってない感じだよね。そこが良かったですよね。
そうなんですよね。上手にこう、なんとか矢口に総理を押し付けたがってる感も、なんであんなに嫌に見えないんだろうという感じは。
まあでもさ、本当にこの辺のキャラクターだけでも十分ゴジラが出ないドラマが作れそうな感じがいいですよね。ぜひ見てみたいと思ってしまうっていうね、
うん、思ってしまいますね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。作中真っ先に自分の印象に残ったのはやはり玉川河川敷での迎撃作戦でしょうか。何せ自宅の近所ですし、間違いなく避難命令が出ている距離です。高層マンションが立ち並ぶ中を北上するゴジラの顔と足だけに爆発が発生し、市街地に被害が全く出ていない様はある種異様にも感じる光景で、昭和ゴジラとの差をまざまざと感じさせてくれました。昔なら流れ玉で間違いなく街が壊滅しています。登場人物としては世間では小頭さんが人気が高いようですが、自分は対する安田さんもいいキャラだなと思っています。特に小頭さんにごめんなさいと素直に謝るシーンがいいですね。まだ2回しか見ていませんが、せめてもう 1,2 回は IMAX や TCX で見たいですね。大きいスクリーンで見てこその作品だと思います。ああ、立川にも行きたいな。はい、ありがとうございました。
タバ作戦。
私の生活圏が大変なことになってしまった。
自衛隊が一番活躍するという意味で、まあ、まあ後半も最後のところも自衛隊なんですけれども、まあ、自衛隊の原用兵器っていう意味ではね、が一番活躍するのはここのシーンです。
玉川沿い大変なことになってましたね。
戦車あんなに並べられますか、あそこにっていう。
えらいことですよ、あれ。
でも並べられるんじゃないですか。
河川敷には並べられるでしょうね、うん、ちょっとあの斜めになってるところはそこまで戦車置けるかは何とも言えないですけれども、若干はこう映像的嘘はあるとは思うんですよね。
うん、あそこら辺道路狭いから結構移動するの大変そう。
ああ行くまでね。
行くまで。
いや、うん、結構ほら作戦立案から実際の行動までめっちゃ早いですよね。そこまで自衛隊って優秀なんだなっていうような描写でしたよね。
制約がなければあれぐらい早いかもしれないですよ。
うん。まあそういう意味じゃもうね、未曾有の危機ですもんね、ある意味ね。
そうですよ。ちゃんと訓練もしてみたいなことをちゃっかり入れてあるのが上手だなと思ってたんですけど。
そうなんですよ。ちゃんとね、もう準備できてるんだっていう、すごいな、さすが自衛隊みたいなさ。
うんうんうん、
あと、すべて命中、全弾命中っていうところがね。
目視で確認してたんですね、あれ。
あれやはり昔の兵器ってそんな当たらない部分もあったから、やっぱり全弾当たらなかったわけですよね。でも今誘導兵器だからほとんどのものが基本当たるわけですよね、
うん、命中したかどうかカウントしないと後々大変なんじゃないですか。
まあそういうのももちろん
弾の数調べておかないとね、
あるとは思いますけれども、いやーあれだけ頑張って頑張ってここまでですっていうところがね、
ムサコあたりが大変なことに、私勤めてたところがボコボコになってしまって、でも自分が生活してたところがめちゃめちゃに壊滅するのってすごい気持ちいいですよね。
それはね、フィクションだから ね、 ゴジラから壊されるっていう意味ではそれはそれで、あの映画だからね、
うん、昔のゴジラで、うん、横浜あたりボコボコにされた時も、えへへと思って。何ですかね、あのカタルシスはね。
それは、こう、なんていうの、東京が壊滅した映画とかやっぱり見ると、ちょっと嬉しくなるでしょ。それと一緒なんじゃないですか。実際に壊滅してほしいわけじゃもちろんないし、そういう欲望ではないんだろうけれど、でも、やっぱり実際ね、地球が滅んだ映画とか山ほどあるわけじゃない？あの廃墟とか、だから人間でこう廃墟としたものに対してどうしてもどこか惹かれるものがあるんじゃないですか？
うん、あのビームでビーってやられちゃうのはちょっと怖いんですけど、手でちぎってや投げ、ちぎってや投げっていうのは気持ちがいいんですよ。だからあの都心でゴジラがビーってやった時はすごい怖くて嫌だなと思ったんですけど、
まあ、それはもしかしたらあるかもしれないね。実際にだから上がっ、いや、でもね、こればっかりなんとも言えないね。その、ゴジラ映画から壊されるものっていうのは、やっぱりまあ結構打ち壊してみたいなノリは確かに映画だからね。ありはした時代もあると思うんで、逆に言うと打ち壊すなよみたいなのもあったとは思うんですけれども、壊されるのが嬉しい感じもあったと思うんですよね。
いや、でもよくこう、壊したい対象と言われる。まあ、東京タワーとか今だったらスカイツリーじゃないですか、はい、って思うところは意外に出てこなかったですね。今考えれば。スカイツリー出ましたっけ？
出てないですね、今回。
ですよね。
うん、
そう、スカイツリーとか都庁とかも結局、ね、都庁が、ま、都庁が持っててくれたおかげで立川に移動できたわけですよね。
はい、まあ、都庁は前壊してますからね。はい、まあ、今回は、あえて都庁は壊さずに済んだんじゃないですか。そのルートにいなかったからだよね、結局はね。でも自衛隊の兵器が、まあ、ちょっと足止めぐらいしかできなかったっていうのはね、それだけ怖い存在だったっていうことですよね。
うん、あの、戦車が潰れたじゃないですか。
はい。
あれは結構、なかなかシン・ゴジラの中で具体的に、あ、死んだっていうのって、あるけどないじゃないですか。
私もね、この映画思ったんですけど、死の描写って、いや、死んでるなっていうか、いや、素直にね、一体このゴジラのおかげで、何万人が死んだんだろうって思うわけですよ。う
ん、そうですね。という、特にそういったのは、なんかニュース映像とかで出しそうなもんですけど、うん、出なかったですからね。
一切出なかったですね。
うん。
まあ、 ある程度は避難が済んでいれば、建物被害は最後の方は特にね、少なかったのかもしれないですけど、実際に壊されてるほど人は死んでないのかもしれない。
溜まったあたりでボコボコしてたあたりはやばかったんじゃないですか。
結構あの辺は用心もしてないからね、逃げてもいないからね。
避難の準備してたらビルごと行っちゃった家族とかいたじゃないですか。
あの描写はね、でも昔からある描写ですからね、あの辺はね、ほんとね、ゴジラ映画では。でもあれはちょっときつかったですね。
あ、これ絶対死んだってやつだったじゃないですか。
う
ん、
はい、あれは確実に行ったでしょうね、あの気持ち悪い第二形態にね。
ああ、やだな、血とか、あの、腐臭がするやつ被りたくないですよね、うん。そういう問題じゃないですけどね、もはや。
その辺の描写がね、こう、あえて死のシーンを見せないっていうのが今回の特徴だったんだろうなとは思いますけど、まあそういう意味で、その戦車のね、シーンはね、あ、これは確実に、みたいな感じはあったかな、う
ん。しかもね、今をときめく斎藤工が潰されてしまって、うん、みたいな。ちゃんと顔が認識できるキャラクターとして死んだのは結構、まああの、あとあと、総理チームのヘリは飛んじゃいますけど。うん、
それを除くとね、
なかったですからね。
ですよね。まあ逆に言うとこの自衛隊の力がここまでだったっていうことが分かったからこそ出てくる米軍ですよね。あのバンカーバスターっていうんですかね、は強かった。
いや
ー、でもあれ撃たなかったらですよ、あの内閣のヘリは落ちなかったんじゃないの。
背中ビームはなかったはずですからね。
背中ビームはなかったですよね。まあ、最終的にそのゴジラがどうなったのかっていう問題はさておきですよ。あれはあの米軍のミサイルのおかげで、こうトリガー引いたような感じでしたよね。
まあそうかもしれない。そう見える。
まああれで倒せると思ったわけなんで、倒せる予定だったわけですけどね。倒せなかったからっていう。ね、
だってね、それこそこうヘリに乗ろうとしていた人がさすが米軍は違うなみたいなことも言ってたわけじゃ
ない、
う
ん。あのミサイル持ってるのってそんな多くないからね、世界中でもね。
でもあそこで背中ビームを出さなかったら、あそこでゴジラは止まってくれなかったんだろうなとかも、うん、
そうですね、そのまま進んでいったでしょうね、はい、だからまあ何が正しいのかわからないけれども、だからわからないってことですよね、結局ね。ああいう未知の生物に対してはね、何が効くのかね。
ジョニーさんからのコメントです。私は好きにした、君らも好きにしろ。シンゴジラは劇中で牧五郎教授が残した言葉通り、庵野監督が自らの制作スタイルを貫き通して出来上がった作品でした。庵野さんのアマチュア時代を知っている身としては、本作も根っこの部分は変わらないいつも通りの作品ではあるんですが、マニアックな自主制作作品に陥らず、一般にも訴求する第一級のエンタメ作品としての出来栄えに、涙が溢れるほどに嬉しかったのです。ようやく日本でもハリウッドに引け劣らない空想特撮映画が制作できるようになったんだな、と。テンポの速いカット割り、超ロングからの空撮シーンや、ローアングルから見上げるシーン。映像のすべてをコントロールできるアニメーションの特質を CG という手段を使って実写映画に落とし込んだ本作は、僕らからすると記憶にあるシーンの連続で懐かしさすら覚えます。日本のアニメの文法を知らない観客にとっては異次元の作品に見えるかもしれませんが、こういう映画を実写で見たかったんですよね。特に嬉しかったのが、伊福部音楽の中でも特に人気の高い宇宙大戦争マーチとともに開始されるヤシオリ作戦。無人新幹線爆弾を皮切りに、米軍の無人機リーパーを使っての飽和攻撃、東京駅周辺の高層ビルの爆破、そして無人在来線爆弾。ある意味、新劇場版エヴァ・ジョの八島作戦の焼き直しなのですが、神のごとき存在のゴジラに知恵と勇気だけで挑む人類の姿に痺れない人はいないでしょう。本作の主人公矢口の作戦開始前の挨拶がフックとなって、第一特殊研究部隊全滅のシーンでは涙し、第二、第三部隊もどうなるのか、固唾を飲みながら事の成り行きを見守り、作戦終了では歓喜することなく、巨砕隊のメンバー同様に安堵のため息をつく。こんな一体感を観客に与える映画、久しぶりに見ました。3年前、新劇場版エヴァ9の特集で、前作と連続性が見えない作品になったのは、東日本大震災の影響があったのではとコメントした記憶がありますが、本作もその影響下にあるのは疑いようがありません。震災の記憶がまだ残る今だからこそ、困難に対して全力を尽くす大人たちの姿を描いている本作は大人向けの作品ですが、今の子供たちにも見てほしいなと思いますね。
続きまして、カネさんからのコメントです。なんといっても無人在来線爆弾ですよ。あれを見るために2回目は見に行きました。早く3回目に行きたいです。私はゴジラをはじめとする怪獣映画をあまり見たことがなかったのですが、今まで見たあのアニメ、私が見た中でパッと浮かぶのがエヴァやダイガード、劇場版00のルーツは怪獣映画だったのかと腑に落ちました。はい、ありがとうございました。
ヤシオリ作戦。まあ最後のね、見せ場ですけれども、まあ問題はここに行く前の問題ですよ。こう、ヤシオリ作戦を急がざるを得なくなった理由っていうのは結局、国連の決定による多国籍軍での東京への核攻撃と。いやね、これはね、やはりね、日本人としてありえんでしょうと。
うん、
まあ特にね、私長崎在住で被爆2世なんで、なおさらね、こう、地元で見ながら、そうか、ここまで踏み込むんだと思いながら見てましたけど、もう。
あれ、あと、もう1日稼ぐためにフランスに根回しするっていうのも、まあなかなか情勢読んで、
うまかったですね。
結構突っ込んだ内容だなって思いましたね。
うんうん、まあ、あそこで海洋港がいたおかげで、米軍も一旦止めてくれたっていうところもあったから助かったんですよね。
うん、
その辺の政治状況みたいなところはうまく描かれていたな、みたいな感じはありましたね。対馬沖に来てたのはどこの国だったんでしょうね。
まあ、お察しってことですよね。
お察しってことですよね。まあ、もちろん、その、初代ゴジラの時から、その、核というものに対する、いろんな思いがあって作られた映画だったわけなので、なおさら今回のそのゴジラにもそのテーマというものは描かれているわけですけれども、まさにこう今の時代に合わせたような、でも一歩踏み込んだ空想とリアルを合わせたような内容になっているんじゃないかという気はしましたね。まあ、あそこでそのゴジラが分裂するかもしれないということで、これは排除せざるを得ないっていうことになったわけなので、そのまま世界中に飛び散られても困るわけですよね、現実問題としてね。
もう手つけられないですもんね、何体も出ちゃったら、
ね、あの状態になったらね。しかも言われてましたけど、究極生物なわけじゃないですか、彼らは。
霞食って生きられるんですよ、彼らという
か、彼はね、ユコジラはね、うん、霞食って生きていけるわけだからね。だから、そんな危険な存在が世界中にばらまかれたら、しかも日本から、そりゃこう、何としてでも滅ぼすしかないだとは思うんで、まあそのためにそれこそ東京で核を使っていいものなのかっていうね。まあそれ以外にもこう、ゴジラ自体が放射能を持っているわけなので、まあその描写もいろいろとね、思い起こすものがあるような感じでしたけれども、ただそういうこう重い話をしながらも、ちゃんとこう、ヤシオリ作戦の部分はエンタメですよね。
エンタメでしたね。
この辺のバランス感覚が、この作品の良さですよね。重い話もちゃんとやってる、うん。こういう部分は考えなきゃいけないよと。でも考えなきゃいけないけど、これを考えてほしいっていうだけの映画じゃないよっていうね。
重くなるだけじゃないですよっていう。うん、ヤシオリ作戦とか、まず名前からしてだいぶヒロイックですからね。
うん、そうですよね。これ別にヤシマ作戦のパクリじゃないですからね。
あの、ヤマタのオロチ退治の時に使ったお酒の名前ですもんね。
はい。そうなんですよね。そこから出てきている。ふってそれが浮かぶのもすごいけどね、退治。矢口が決めたわけでしょ、これ。結局さ。
彼もなかなかロマンチストっていうか、ヒロイックな人なんだなっていうふうに思うところですけど。
そうですよね。やはりこの宇宙大戦争のテーマは来ますよね。これと同時に始まる新幹線爆弾。いや、なぜあそこね、東京駅にゴジラが最終的に来たのかって、このためですよ、本当に。
いや、すごいですね。あんだけこう、線路がいっぱいあるからこそできる作戦。
うん。
まあ、新幹線もそうですけど、在来線の時のね。
はい。いや、もう在来線爆弾はこれをやりたかったんだなっていうのがもう、
いや、いいじゃないですか。超ロマンでしたよ、あれは。
いや、ロマンでしたよ、確かに。
いやー、もう、いつも乗ってる山手線頑張れみたいな、こう、うん。
しかも、あの、新幹線はぶつかって終わりでしたけど、在来線爆弾は上まで上がってきますからね。いや、どうやって上がったんだよっていうのは置いといてですよ。山に登るように上がってきましたね。吸い付けられるように。
あんなにスピードが出るのかな。
いや、っていうか、あの、線路ないのになんで上がったんだって。でもあれは上がるのがロマンなんですよ。まあそれにね、こう、佳代子のおかげっていうのもあるんでしょうけれども、たくさん出てきたあの、米軍の無人機。結局人が乗ってたら落とされちゃうからね、あれね。ちゃんと日米共同で当たって。で、まあこれはあくまでも引っ張りだからね。その後の、研機軍団。
あれ乗ってる人ほぼ死ですもんね。
第一部隊は全部死んでますよね。ほぼね。
第二部隊も被爆が結構やばいんじゃないですかね。
そうですね。場所的にね。
あの作戦って、あの、第一部隊は壊滅してしまって、次に進む、ゴジラが先に進むだろうっていうのを前提として立てられてたんですかね。
それはわからないですよね。でも、第二部隊、第三部隊の用意っていうのはもちろん、こう、その可能性も考えた予備ですよね。
そうですよね。それに在来線の爆弾だってあそこまで連れてこないと、
うん、
まあ、当てられなかったんだなと思うと、結構その、壊滅してしまった第一部隊に対して、なんか途中で辛くなってきてしまって、見てて。
その辺のこう、まあ、いわゆる任務として死ぬ人たちに対する描写っていうのは結構カラッとしてますよね。
うん、そうですね。
矢口ももうそれはその無念であるけれども仕方がないみたいな感じでしたもんね。
そもそも作戦始まる前に無事に帰れないかもっていうのは言ってましたからね。はい、
そうですね。で、自分たちもその放射能浴びながらもう戻れないみたいな感じでやるしかないっていう感じでやってましたからね。
うん、だからこう、ゴジラに対して、その、いつも乗ってる電車が向かっていってるみたいなワクワク感もありつつの、結構そういうところで、あ、でもこれ本当に、現実に、まあ絶対になったら嫌だな、みたいなところのせめぎ合いが結構ありました。はい、見てて。
まあある種、その、特攻とは違うけど、それに近いものはありましたよね。抑えるために。そのぐらい恐怖の存在なわけですよね、ゴジラ自体がね。ただこの辺のエンターテインメントとのバランス加減が絶妙で、そう思わせる部分もあるし、そのあの在来線爆弾を見てかっこいいと思ってしまう人の心っていうのもあるわけで、その辺の加減がうまいんだろうなって思いましたね。どっちも取れるわけじゃん。そうも思えるし、でもかっこいいとも思えちゃうしっていうこのね、
まあでもそのどのタイミングでそういうふうに深刻に捉えるというか、思うかは人それぞれだなって思うんで、こう途中でそういうふうに、もうすでに今までも最近のこうなんか豪雨とか、
はい、
こう天災的な何かで避難する経験があったりする方は、途中の描写でもうすでに、あ、ちょっときついなって思うこともあると思うし、逆にこう、今までもう東京ど真ん中住んでて働いてて、そういう経験がなかったりすると、なんかもう結構終盤までファンタジー的なというか、
はい、
ね、見れちゃうっていうのもあるし、で、私のタイミングが多分そこだったんだなっていう、その、うん、いつも使ってる電車、
はい、
あ、もう馴染みのある東京ど真ん中がこうなるみたいな、
うんうん、まあ津波を連想させるようなシーンももちろん最初の頃にありますからね。だからその時点でもう受け付けないって人も中にはいるでしょうしね。
うん、そう思いましたね。
まあでもそういう意味でそのゴジラっていうのがある種の未曾有の災害であるっていうのを描きたかったんでしょうね、やはりね。まあ今だからこそ、今のタイミングだからこそ作られる映画っていう意味では、そういう描写も含めてやりたかったんだろうなっていうのは伝わってきますけどね。でも当然その人その人の状況によっては辛く思い返させられるようなものっていうのもあるでしょうし、
なんかこう、避難所の映像とか見てても、はい、本当の意味で怖いものっていうか、すごくこう、リアリティのある怖いものってこういうことなんだなと思って、確かに映画館出た後とか、すごく怖いなっていう感想が強くて、
うん、
確かに爽快感とかもめっちゃあるんですけど、怖い映画だったなってすごく思ったんですよね。うん、
そこがこの作品の凄さなのかもしれないですね。その、エンターテインメントでありながらもそういう部分を味合わせてくれて、でもまあどっちの撮り方もできるような味わいがあるっていう、
だからこそ何回も見たくなるんだと思います。
うん、 そうですね、いろんな見方ができるタイプの映画で楽しめるのかなっていう感じは本当思いましたね。いやだからその核に対する話とかもやはりその住んでるところとかその環境によっていろいろ思いは変わるわけなので、なおさらね、
それに今後どんどんこのシン・ゴジラが何年も後にこう新たな世代の人が見た時とか、もう核がより身近じゃなくなってた場合に捉え方がまた違うんだろうなと思って、そういうところも、まあ、今見てよかったなって私は思ったんで、
うん、
すごく、
まあそれだけ言えばその津波のシーンだって今我々が見てふと思い出してしまう地震のそういうことですらもうやはり歴史として風化していくわけじゃない、記憶として、
うん、
そういうことがこうここで映像として残ったことが地震の津波ということではないんだけれども、そこのことをそのことを思い出すことが、忘れないっていう意味では意味があるのかもしれないなっていう気がしますよね。
うん、すごくなんか、シン・ゴジラって今を反映した映画でしたよね。ニュースとか、ニコニコ動画みたいなキャプションのとことかもあったじゃないですか。はい、うん、あれすごく今じゃないですか。
そうですね。
多分あと5年後とかに見てもそんなに共感ないと思うんですよ、あれって。
もう古くなってるでしょうね、確実にね。うん、今ですらもうそろそろ古くなってる感じがあるかなっていうところはあるし、ツイッターっぽい表示とかね、そういうのも含めてね。うん、だからこそ今を反映してる映画なんだろうなっていう感じはありますよね。
風街道さんからのコメントです。疑問を一つだけ。あの尻尾です。ラストシーンでもかなり怪しげでしたが、最初に登場したシーンでも先がほつれたようなちぎれたような微妙な造形になっていますね。何か意味があるのかな、気になります。続きまして、愛知の歌姫さんからのコメントです。どうゴジラに対処するのかを好きにしろ牧教授は書き残したのだろうけど、では好きにした牧教授はどう好きにしたのか、ゴジラを作ったのか、ゴジラを育てたのか、ゴジラになったのか、そしてそのゴジラで何をしようとしたのか、復讐か愉快犯か、それとも妻の再生か。見ていると怪獣ものということもあって、ウェステッド13機動警察パトレイバーを想起させられました。米軍の空爆直後の熱線を吐くシーンが最初で唯一の表情だったように思うのですが、これが妙に悲しそうに見えるのは苦痛によるものだったのか。不気味にも終始ゴジラが無表情だったので余計に考えてしまいます。そして謎の尻尾の先端。これも謎ですね。謎、謎、謎で、ゴジラについてはほぼ不明なゴジラでしたが、それらについてフラストレーションを感じない不思議な作品でした。はい、ありがとうございました。
そしていろいろ語ってきましたけれども、最後の最後の最後、みんな気になりました、あのエンディングの尻尾。
みんながどう思ってるのかすごく聞きたいなと思って今収録に挑んでますけど、
はい、
あれはゴジラが分裂するっていう予兆ですか？
予兆というか分体化する寸前だったってことじゃないんですか、もう。
あ、やはりそう、はい、そうか。
中に人間がいたというわけではないですよね。
うん、
まあ一人じゃなかったしね。一体じゃなかったでしょ。複数体いましたよね。
いました。
これはきっと、シン・ゴジラ2ができた時に、尻尾のところがポロポロって崩れて、あそこから、ガジラみたいなのがわらわらわらっていう、そういう感じなのかなっていう。
それが見たいわけじゃないしね。あの世界のゴジラの進化の過程的にでかくなりすぎたので、今度は分体化するっていうのは確かに正しい進化の流れなのかもしれないですよね。だからあの状況で凍らせられてしまってた段階で生き残る道を探してギリギリあそこまで作ったところで止まっちゃったっていうね、ところじゃないんですか？ただやっぱり衝撃の映像でしたよね、あれね。あそこまで来て、いや、終わったと思って、たらあそこのあのアップかよみたいなさ、
うん、しかもその前のセリフのやり取りでまだ終わっていないみたいなところから見ちゃうと、
はい、
何か起きるのかなという
、まあ、とりあえず完全に死んでしまったわけではないですよね。凍結されてるような状態ですからね。ただこうなんていうのかな、あの後あの中の一体が動き出すような描写で終わらなくてよかったなとは思いますよ。
エイリアンみたいですね。
そうそうそうそうそう、そんなね。洋画とかありそうでしょ？
ありそうと思いました、
うん、続きそうな感じで何か不安を残して終わるみたいな終わり方をするんで、そこまではいかなかったなっていうところがね、一応はあそこで止まったんだっていう描写で終わってるような気はしますので、本当ね、終わり方といい、まあ、この先の日本は決して暗くないぞみたいな感じの映画になったんじゃないかと思います。シンゴジラ、まあ、次のゴジラはね、庵野さんが作るわけじゃないかもしれませんけれども、この庵野さんの、ゴジラとしての新作も期待しますし、庵野さんのね、次の作品、これはエヴァになるのかな、まあ、それも含めて楽しみにしていきたいと思います。今日の特集は
シンゴジラでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを全て
込めた
胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
今日のコメントはシンゴジラに合わせて 1.5 倍は早すぎるよね、 1. 数倍のスピードで読ませていただいております。ということで来週はアニメに戻りますよ。来週の特集は
アクティブレイド機動教習室第8係セカンドシーズンを特集いたします。
はい、以前ねファーストシーズンでも特集しましたけれども、前は面白いですよアクティブレイド。
ついこの間ゴジラっぽい回ありました
ね。ありましたね。つながってるなと思いながら見てました。もう、はい、ということで投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com までメニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、大目財団さん、 SAL さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、まきさん、相葉高也さん、イロースイプリスキンさん、ランノスケアット北九州市から船橋市に引っ越しましたさん、夜さえあればいいさん、倉木さん、北原さん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、 B さん、悲しいファットマンさん、アビマルさん、金猫デルタさん、猫ひたさん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第5巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
サポートチケットご購入ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
ナセヒトミと、
タマと、
岩本さよりでした。
時に限り考えてしまうの、明日はどっちだ。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。